イースターの喜び、ヨハネの福音書11章25節から26節。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？今日はイースターです。イースターは十字架の上で死なれたイエス様が誰も破ることができなかった死を破って3日目に復活をしてくださって、そしてこのイエス・キリストは今日も生きておられるということを、まあ、お祝いする復活祭ですね。イエス・キリストが復活をしてくださった、今日もキリストは生きているということを、私たちは礼拝を守ることを通してそのことを確認をしています。ちなみにイースターというのは聖書豆知識、キリスト教豆知識ですね。春分の日の次の満月の次の日曜日がイースターと、一応西方教会では定められてますので、それからいくと今年は4月8日になりました。1ヶ月ぐらいの間でこのイースターがこう動くですね。去年は確か4月の最後でしたね。3月の一番最後ぐらいになったようですね。1ヶ月ぐらいこう移動します。今年は4月の8日です。さて、イースター、イエス様の復活を考えるときに私たちはもう一つ考えなきゃいけないことがあります。それは死という問題です。ここ私は浅川聖書教会に赴任をしてちょうど11年になりました。隣に、斎場があるところになんか住むことになるとはまさしく思ったことがなくて、初めてお互いに斎場がありですね、斎場の向こうには墓地がありですね、そういうところにこう今住んでます。死っていうのは皆さんにとっては身近でしょうか、それとあまり意識したことがない、考えたことがないことでしょうか。このね、私たち子供の時に一休さんの漫画見てましたけどね、座り込んでこうなんか困るとこうこめかみに始発をしながらですね、こう考える一休さんの俳句にですね、俳句というか句にこんな句があるんですね。生まれては死ぬるものなりおしなべいて、釈迦もだるまも猫も杓子もです。生まれては死ぬるものなり、おしなべて、釈迦もだるまも猫も杓子も、まあ生まれたら死ぬものなんだ、釈迦もだるまも死んだ、猫も杓子は死なないと思うんですけど、猫も杓子もという歌があります。それから、私たち子供の頃は絵本とか本で読んでましたが、八地さん、北さん、ね、八地北の、東海道膝栗毛を書いた十返舎一九という人がこんな句を作ってますね。今までは人のことだと思ったに、俺が死ぬとはこいつはたまらぬって言ったんですよ。これ私結構好きなんですね。今までは人のことだと思ったに、俺が死ぬとはこいつはたまらぬって。私たちは死っていうことを、どこか違う世界のものとして生きているような気がします。特に、私が小さい頃からやっぱりでも死っていうのは身近じゃなくなり始めてたと思いますね。で今特に、病院で亡くなる方がもう 80% 以上という状況で、死っていうことが、私たちの通常の生活から隠されている、ある意味で隠されている状況、そんな中で、私たちは死ということをしかし忘れることができない。去年3月11日の、震災の中で特に地震と、一番大きなことは津波で、たくさん多くの方たちが命を落とされました。いまだに、亡くなった方とそれほど変わらない数の、行方不明の方がいらっしゃる状況です。また3月15日、13日頃からですね、特に3月15日の福島第一原発の水素爆発を契機に、私たちは、死っていうのはある程度の年齢になってくると考えますけど、若いうちはあまり考えないんですが、放射能の問題に関しては若い人であればあるほど、 あるいは小さなお子さんを持っていらっしゃるお母さん、お父さんであればあるほど、この死という問題をある意味で急に突きつけられたような状況に今なっているわけですよね。6月だったでしょうかね、5月だったでしょうかね、久しぶりに震災後に秋葉原に行ったときに一つの異様な光景を見ました。それは普段あまり秋葉原に、来ていない若いお父さんや若いお母さんが顔色を変えて秋葉原を走り回っている光景です。なぜか当時、中国製の放射能線量の測定器が秋葉原で、出始めたんですね。59,800円、49,800円、39,800円と3種類がなぜか秋葉原中に 出回りました。どこの店も店頭に放射線、線量測定器がありますとか売り切れましたとか、5キュッパ4キュッパ3キュッパだって5キュッパに線が引いた、そういう状況です。で、私は少しこう他のことをしながら話を聞いてたら、やはりみんな59,800円が欲しいわけですね。一番高いものが欲しいわけです。で、それがなくてお店の人が49,800円がありますよって言って、いやそれはダメですと言って他に本当に走り回って、それはある意味で本当に子供を守るために必死で行動されている姿で、単に放射能が怖いだけではなくて、それが健康を害するっていうことはどういうことかっていうと、それは死につながるっていうことですよね。子供にとって、甲状腺がんのパーセンテージが上がるっていうことは、子供が死ぬかもしれないという恐れを持ったわけです。これは当然だと思うんです。私自分がですね、子供たちがある程度大きくなってきたので、ちょっと客観視して見てましたけど、初めのうちはどうしてそんなに騒ぐのかなとこう正直思って見てたんですけど、途中からですね、もし自分が同じ世代の子供をその時に今持ってたら自分がどうするか、多分同じことする可能性がかなり高いんじゃないかと思いました。で、とにかくいろんな情報が、今でもそうですけど、放射能の正直言っていろんな本当に正確な情報がこう国の中で出てこない、政府からも小出しには来てますけど、実はドイツとかですね、いろんなところからいろんな情報がインターネットに出てるわけですね。かなり違うことが今でも言われてるわけです。本当にどっちが本当なんだろうかと考え込むところがこう私たちにはあるわけです。で、その意味で私たちは去年の3月11日以降、年を取っているから、あるいは若いからに関わらず、この死っていう問題と私たちは隣り合わせに今生きている状況、それが今の日本、特に東日本の状況なんですね。でも残念ながら3月11日を契機にだんだん震災の記憶はまた風化してきているのを見て、私は大変、それでいいのかと思いながら歩んでいます。そんな中で死という問題を私たちはイースターの時に考えたい。皆さんはちなみに死という問題をご自分の身近に感じたのは何歳ぐらいの時だったでしょうか。私は幸いなことに、車の事故やなんかで死に損なったことはありますけど、大怪我をして入院したこともありませんし、あるいは今のところ大きな病気をして、物心がついてからは死に直面したことはありません。2歳の時に肺炎でちょっと死にかかったことはあるようですけど、全然記憶がありませんので、それ以後ないわけですね。多くの人にとって死っていうのを身近に感じるのは自分の肉親の死に直面した時だと思うんですね。で、私は一番初めに肉親の死に直面したのは中学1年の時でした。祖父が亡くなりました。ついその1週間前ぐらいに会ったんですが、そのほぼ1週間後ぐらいに夜に近くの銭湯に行って、その銭湯の帰りに倒れてしまってそのまま亡くなったんですね。数時間で、脳内出血、重度の脳内出血でした。でもその時は中学1年でしたから、お葬式はやりましたけど、それほど、小学校6年に毛が生えたぐらいのアッパラパーですからね、当時の子供はね、あんまりこう何も感じなかった。で、次に私が死という問題にぶつかったのは高校2年生の春、ちょうど春休み、ちょうど今頃ですね、先週ぐらいになりますね、時間的に4月3日4日という ところです。でその時に母方の祖父が亡くなりました。あと1日で90歳、4月4日生まれだったんですが、4月3日に亡くなったんですね。あと1日で90歳だったと。で祖父は84歳ぐらいまで現役の弁護士としてバリバリに働いていました。ところが85を過ぎて、ちょうど、祖母が亡くなった後ぐらいですね、ですから多分86ぐらいですかね、を過ぎて、祖母が亡くなった後からこう体調を崩し始めて、いろいろな病気をして、最後は老衰で本当に痩せ細って老衰で亡くなったんです。で私は祖父の一番最後の孫で男の子でしたので、非常に可愛がられてましたので、この高校に入ってからもよく祖父のところにお見舞いに行きました。多分孫の中では一番お見舞いに行ったんじゃないか。この祖父という人は、非常に本当に損得抜きで弱い人の味方をして、この弁護活動をしていた、そういう祖父だったんですね。ある意味で言えば、私たちの家系では一番立派な人、一番本当に社会に貢献している人で、その人が痩せ細って亡くなっていく少し前までの姿を私はずっと見ていました。さらに、父がその前の晩に行って祖父が死んだという報告を聞いて、それもやっぱり1週間ぶりぐらいだったでしょうか、祖父のところに行って、祖父の姿を見たときに私は愕然としたんですね。それだけ本当にある意味で社会のお役に立って一生懸命やってきた祖父が、痩せ細って本当に、ある意味で干からびるようにして亡くなっていった。その姿は、私はその姿を見て初めて死ということと、直面をしました。で私の中でこの祖父がこのような死に方をするならば、こんな自分はろくな死に方はしないだろうと、その辺に起こっているものを拾って食べて死ぬかもしれないとか、そういうことじゃなくてですね、ろくな死に方しないだろうと思ったんです。でそれとともに、つい1週間前まで体は弱っていてもおしゃべりをしていた祖父は今口をきかないわけですよ。死んだ祖父は一体どこに行ったんだろうかということです。そして自分は死んだらどこに行くのかということです。今自分はこうやって生きてるけど、自分は死んだら一体どこに行くんだろうか、私には何にも分かりませんでした。初めてその時死の恐怖が自分を襲ってきました。火葬場で祖父をこのダビに伏す、その炉の音は私にとっては、地獄へのジェットコースターのように私には聞こえたんです。そしてその日からは、外に絶対にですね、親にもですね、友達にも前にも絶対そんな素振りは見せませんでしたけど、私の背中には死への恐怖っていうお荷物がピタッと、子泣きじじいのように張り付いてきた。で私はちなみにですね、非常に仏教的な背景の強い家庭で育ちました。よく話しますけど、この卒業した幼稚園は浄土真宗の幼稚園ですね。阿弥陀如来の前にクリスマスツリーを立てて、みんなでろうそくを持ってキャンドルサービスで清しこの夜を歌うという、そういう変な幼稚園で私は育ったわけです。で祖父は、我が家の、昔お寺だったお寺の檀家総代の一人でした。で祖母も、実際は祖父が檀家総代といってもいろんなことはできないので、祖母が非常にお寺に熱心だった。で私は小さな時から、祖母に連れられてお寺によく通っていました。お寺はある意味で私の遊び場でした。で住職の、特にそこの住職の奥さんのところ家にですね、私の一つ下のこの息子が行って、同じぐらいだということで、住職の奥さんに非常に可愛がっていただいて、この今でも覚えてますけど仏教の絵本をたくさんもらって読みました。今役立っているんです。でさらにその祖父の死後は、初七日があり、二七日があり、三七日がありですね、35日があり、四十九日があり、一周忌があるとですね、そこにお盆が入り、お背書きが入るとかですね、いろいろこう入ってきてですね、とにかくその祖父が亡くなった1年はよく法事でそのお寺に行った、2ヶ月に1回ぐらいでしょうかね、もっと、頻度でいうと1週間に1回行った時もありますね。で、その時にこう法事で法要した後に、 この住職が、まあ、法話をするわけです。でその中で、まあ、住職というか私にとってはおじさんみたいな人だったんですけども、こんな話をしたのを覚えてですね、この私たちの人生には生老病死があるのだ、ね、生きること、老いること、病気になること、この死ぬことという、まあ、これ釈迦が教えた四門七遊の教えという四つの、この教えなんですけども、その生老病死という人生にそういう問題があるんだ。で仏教が教えている悟りというのは何かっていうと、私たちが生まれたこと、そして老いていくこと、病気があること、やがて死ぬことをあるがままに、あるがままにそれを受け入れていくことが仏教の悟りなんだっていうふうに教えられた。どうですか皆さん、納得できますか？私は納得はできませんでしたね。まあ多分何にも自分にそういう問題を抱えてなければ、ああそうなんや、それで終わったんだと思いますけど、私の背中には死という粉気じじいが張り付いてますので、私には納得できない。とても祖父の死もそうですけど、自分が死んでどこに行くかということをあるがままになんか受け入れられなかった。まあ、なぜかというと、要するに怖かったと。その年の夏、まあ、東京では7月にお盆をやりますので、この新盆がやってきました。祖父の家に行っておばと2人でこの迎え火と送り火を焚きました。まあ、子供の時から迎え火を焚いたり送り火を焚くというのは、まあ別に何も疑問を感じずにこうやっていたわけですが、その時に私は送り火を焚いている時ですね、はたと疑問にぶち当たったんです。お盆というのはどんな意味があるかご存知でしょうか？お盆というのは、それはこういう丸いトレーだろうって、そういうことじゃなくて、お盆というのはですね、ちょっと今あの中途半端な受け方しましたけど、このお盆というのはですね、刀剣苦っていう意味があるんですね。刀剣苦っていうのはどういうことかっていうと、逆さずにされる苦しみっていう意味なんです。でどういうことかっていうと、死んだ人が地獄に行って逆さずにされて、そして、まあ、火の釜に入れられたり熱湯に入れられたりして苦しんでいる。ところがお盆の時期だけそこから解放されて、シャバに戻ってくることができる。シャバっていうのはもともとこの世のことですから、この世に戻ってくることができる。だからそのこの世に戻ってくる死んだ人が迷わないように迎え火を焚いて自分の家に迎えるんだと。そしてまあ本当に一年間大変でした、ご苦労様でしたって言って、いろんな料理をこう備えたりして、そしてねぎらん4日ぐらい、何日でした、4日でしたかね。でねぎらうとですよ、今度送り火を焚くわけです。送り火を変えてまた行ってらっしゃいっていうわけです。で私ですね、この高校2年になるまで、さっきも言いましたね、小さい時からお寺のこのおばさんに仏教の本をたくさんもらってたくさん読んでました。お盆の意味も知ってました。何も考えてませんでした。でも祖父が亡くなったということで、祖父がじゃあ地獄から帰ってたのか考えた。ちょっと待ってよ、法事の時に坊さんは、おじさんは、人は死んだら仏になると言ってた。人は死んだら仏になります。どうして仏になったはずのうちのおじいちゃんが地獄から帰ってくるのか、これおかしいんじゃないのかと思ったわけです。そしてもしも、まあ、仏になっても地獄に行ったとしたおじいちゃんが苦しんで帰ってきたのに、俺は送り火を焚いて今地獄に送り返してるのか。私はこれは真面目に思ったんです。これ肉親の問題ですからね、真面目に思ったんです。単なるしおばに聞きました、質問ぶつけました。おばは、習慣でしょ、じゃあおじいちゃんどこ行ったの。そんなこと分かるわけないでしょ、死んでないんだからと。私は死んでないから分かりません、答えですね。私は納得できなかった。で牧師になってですね、この若い頃からキリスト教と仏教の話をよくします。その中の一番の核心部分は、私は実は今回よく考えてみたら、この時私の中に芽生えた疑問だったんです、ね、人は死んだら仏になると言われている、まあ、うちはあの浄土真宗じゃなかったので、 極楽には行かないんです。生阿弥陀仏じゃないので極楽に行かないんですが、仏になった。でも仏になったはずの祖父が地獄から帰ってきた。その祖父を接待してまた地獄に送り返してる。おかしい。この疑問です。随分いろんなところで私は仏教徒ですという方に自分の経験を通してこの疑問をぶつけてきました。ほとんどの方は今まで考えたことがない。ぶつけられるとそう言われるとそうですねと考える方が多い。で、そういう恐れと疑問を私は持ってた。で、そんな中で、高校2年の今度秋にですね、生徒会の副会長になったんです。で、なんで生徒会の副会長になったかっていうと、会長に立候補するつもりだったんですが、お前が会長に出ると絶対に消されると。だから副会長に出ろと、私のこの先輩たちがいろいろと入れ知恵をした。副会長に出る男はこの体が弱いやつだから、あんまり学校来れないから、お前があの生徒会の副会長だったら絶対に受かるから、こう先輩の入れ知恵を受けて、副会長に立候補しました。不信任投票が400票ばかしありました。1000人ばかりの学校でね、なかなかそういう人間だったんですよ。ね、で、それで生徒会の副会長になって、で生徒会 の働きをするときに、生徒会の学校からの顧問の先生が何人かいた。で、その中の一人の先生が、私を教会に導いてくれた長島先生というクリスチャンの先生だった。で、この先生とどうしても生徒会のことがあるので、いろいろとこうやり取りしなきゃいけないことが多いわけです。ほぼ毎日のように話をします。そういう中で先生はさりげなく聖書の話をしたり、さりげなく教会の話をこう始めることをしたんですね。で、ある時からいきなりこう規模をむき出し始めたわけです。で、なぜかというと、都立高校だったんですが、土曜日の朝に聖書研究会があったんです。で、その聖書研究会に私を八浦は誘い始めたわけですね。で、会うたんびにいろんな話の最後に、ところで林君、今度の土曜日に聖書研究会があるんだけど来てみない？で、金曜日の午後になると打ち合わせでいろいろ終わると、来るだろうなきっとと思うと、林君、明日聖書研究会があるんだけど来てみない？って、これをずっとやられたわけですね、何ヶ月も。で、あまりやられるので、お世話になってますから、こう義理でですね、江戸っ子ですから、とにかく義理は果たさないかんと、ね、で、とにかく義理で聖書研究会に行こうということで、聖書研究会に出席をしたわけです。それがきっかけで、私は聖書を読むようになったんです。そしてこの旧約聖書から新約聖書を全部通読するようにと先生に教えられました。聖書研究会に行くにあたっては礼拝で何回か話したことがありますけども、私はよく無神論者だったって話をしてますね。進化論を信じて無神論者だったと言ってますが、今回このことを用意している中で自分の心の中がよく分かったんです。なんで私が当時こうあれしていた無神論を表に出して生きてたかということが自分でよく分かった。で、それは、自分が仏教的な背景を持ってて、自分は死んだら地獄に行くかもしれないという死の恐怖を持っていたので、そのことを何とか書き消すために何か道具がないかということで、当時こう非常に吹き荒れてた無神論を引っ張ってきて、神はいないとかいろんなことを私はこう御託を並べて自分を隠してたんですね。で、それ今回こう準備したのが自分でよく分かってた。だけど、だから私にとって実は私はバリバリの無神論者じゃ全然ないんですね。日本的無神論者、ね、仏教とかそういうし、その背景の中で育ってる無神論者で、そんなものですけど、先生に勧められて聖書を読むようにと言われて、ここも素直に言ったわけじゃないんですけど、とにかく聖書を読み始めました。で、聖書を読んでいく中で、私はだんだんこう聖書を教えていることが整理されて分かってきた。例えば、私を私として作ってくださっている作り主である神がいらっしゃるということです。私は決して偶然に生まれたんじゃなくて、私を作ってくださった神様がいらっしゃるんだということです。仏教では、私たちが、これ仏教の本来の釈迦の教えでは、私たちがなぜ今生まれて生きているのかということの回答は何もありません。釈迦は死についても語っていません。もともと彼は今あることを受け入れていくっていうのが彼の救い、悟りでした。だから 私たちがどこから来て、私たちが誰が作ってとかっていうことは釈迦は教えてません。彼は分からないことは分からないままにしとく。ですから、私は初めて聖書に触れた時に、私を他の誰でもない私として作ってくださった作り主である神がいるっていうことをした。さらに仏教、まあ仏教の本来の姿じゃないですけど、もう仏教の中にまた紛れ込んできたのは輪廻思想ってなんでしょ、ね、人はこう、ぐるぐるぐるぐる生まれ変わってぐるぐるぐるぐる回る。で、私はそういう中で育ってましたから、聖書を読んだ時にこの世界を作った救い主がいて、そして私を他の人じゃなくて私として作ってくださった神がいるっていうことを聞いた時はとっても新鮮でした。で、もしこういう神様がいるとしたらば、ちょっと待てよ、自分の人生はだいぶ変わるんじゃないかと思った。で、さらにその神様がどんな神様か、まあ、私はお寺に行くと同時に、東京といっても品川区といっても私は大井町の下町の方で育ちましたから、昔からのこう古い神社がたくさんあるようなところで育ったんですね。ですから遊んでるのはお寺の境内か、まあ、広いところはお寺神社の境内しかありませんから、そういう人間ですから、こう神社の中でもこう生きてますね。で、神社で接する神様っていうのは誰か分かんない、どういう性格を持ってるかも分からない、私と関係ない、まあ、とりあえず初詣とかそういう時に手をたたいて、まあ、お願いするだけ。でも聖書が言う神様は私たちを愛してくださって、そして私たちのために豊かな人生を用意してくださっている神がいるんだっていうことを知った。で、さらに私自身がそんな神様がいらっしゃるのに、その神様のことを知らないで無視して自分勝手に生きている。確かに私は知りません。そして知ってもすぐには信じようとしませんでした。そしてそうやって自分勝手に生きている人生の結果、実は私の人生が非常に惨めで、さまざまな問題に満ち溢れてるんだっていうことに聖書を通して気がついたんですね。で、そのそういう実は神を離れて自分勝手に生きていて惨めでさまざまな問題に満ち溢れてる人生の、そういう生き方を聖書は罪と教えてるっていう言葉があった。罪人って聖書が言ってるのは、神を信じないで生きているその生き方が言われてるってことを分かったんです。で、言われてみると、まあそういう意味では俺は罪人かもしれないと思いました。そしてもしその神様という方を信じないで自分勝手に生き続けて死を迎えたら、死の後に神様の厳しい裁きがある。そして神様、生きていた時のさまざまな私たちの、まあ、行状を裁かれて永遠の滅びに投げ込まれなければならない。なんせ祖父は弁護士でしたからね、子供の時からそういう法律を守らなきゃいけないこととか、正しさとか裁きがあることとか、そういうことは耳にタコができるほど教えられてましたから、もし本当に清い神がいて、その清い神様の標準に従ってされたら、俺は永遠の滅びだと思った。で、これが私の問題だと。じゃあどうなるんだろう。ところが私たちを愛してくださっている神様は、ご自分の一人子のイエス様を送ってくださって、私たちの自分で解決できないその罪という問題の身代わりに、イエス様が十字架に死んでくださった、十字架で死んでくださった、私たちの罪を全部身代わりに背負って代わりに死んでくれた。そしてイエス様が3日目に死を破ってよみがえって今日も生きておられるということを分かった。そしてさらに、じゃあどうしたらそのイエス様と個人的な私が関係を持つことができるのか、イエス様の救いを受け取ることができるのか。それは私が自分が神様から離れた罪人ですということをまず認めることですね。おっしゃる通り私は罪人です。そしてイエス様の死が、イエス様が十字架の上で私の罪を全部身代わりに引き受けて死んでくれたっていうことを信じます。そうだと信じます。そして今日も死を破ってイエス様が生きておられるので、イエス様どうぞ私の心に来てくださいと、イエス様を私の人生に救い主としてお迎えするっていう。で、その時に私たちの罪の生き方が新しくされて、 もし死んでも神様の裁きに遭わないで、そして永遠の命が与えられて天の御国に行くことができる。行き場所がはっきりする。死の恐れと死んだらどこへ行くんだろうという私の疑問がイエス様の救いにはっきりあった。それで私はこのイエス様を自分の救い主として信じる決心をしました。その時に、私の背中にずっと へばりついていた粉気じじいが落ちていきました。死への解決が与えられました。この肉体の死は天の御国に私を送るための滑走路だ。もしこの地上で死ぬことがあっても自分は神様の救いをいただいて天国に行くことができる望みがあるんだということが分かったんです。まあ、そのようにして高校3年生の時でしたから、まあ、それまで11ヶ月ぐらいかかったんですけど、あのイエス様を信じる決心をすることができたんですね。でそれ以来、もう高校の時代から周りの友達にこのイエス様の救いのことを伝えました。で大学に入って洗礼を受けて教会学校の先生をしてイエス様の救いを伝えました。牧師になってイエス様の救いを伝えました。特に私は牧師になってから不思議なことに神様が、死が近づいている人たちのところに私を送られることが多くあります。まあ、その中でそれは大人だけではない、子供のところには、小さな子供のところにも神様が私を送られることがあります。そこでこのイエス様が復活をした、イエス様が罪を破って復活をした、イエス様を信じれば天国の希望を持って生きることができるというこのイエス様の救いを私は伝えてきました。その中でこの特に、まあ、死が近づいている病床の中にいる方たちがイエス様を救い主と信じた時に本当に大変穏やかな心で最後の日々を前向きに生きる姿を私は今まで見てきました。さてイエス様は聖書で、先ほど読んだ聖書でこう言いました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言いました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言いました。イースター復活祭という日は単に2000年前にイエス様が復活されたことを記念する日ではありません。2000年前によみがえったイエス様は今日も救い主として生きておられる。そして私たちの人生を新しく変えて、そして私たちが自分で解決できない死の問題への解決を与えてくださる。もし死んだとしてもイエス様を救い主として信じるならば天の御国への希望を持って生きることができる。ここが実は解決されたら私たちは今生きることができますよ。今私たちが抱えている不安は何でしょうか。それは特に放射能の不安は何でしょうか。それは私たちが死ぬかもしれないという不安です。あ、もちろんイエス様死んだら放射能の問題どうでもいいということじゃ決してないです。でもイエス様を信じるときに死ぬかもしれないという不安とパニックから私たちは希望を持って前向きに生きることができる。希望を持って前向きに生きるときに私たちは、まあ、今起こってきている問題にどうやって私たちは立ち向かっていくか、どうやってそれを解決していくかと考えていくことができるわけですね。まあ、計らずも去年のイースターは本当に、まあ、去年のイースターに関しては本当にそういう騒動の真っ最中でした。何が起こっているのかある意味でわからないような中のイースターでした。今年はある意味、まだまだ地震も収まっていませんけども、まあ、大枠としてどういうことが今私たちの周りで起こっているのか、どういう危険があるのか、どういう不安があるのかということがある程度見えている中でのイースターだと思います。そんな中でぜひ私たちはこの死を破って復活されたイエス様を救い主として自分の人生にお迎えする、そのようなイースターになれたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イースターに復活してくださった主イエス様を褒めたたえます。イエス様が誰も勝つことができない死を破って復活してくださったので、イエス様を信じイエス様につながる私たちも肉体の死を経験しますけれども、やがてイエス様が再びこの地上に来られるときに体のよみがえりがあり、もう朽ちることがない、病気に悩まされることがない、永遠の命の体によみがえる、そして 天の御国で生きることができる幸いをありがとうございます。今私たち日本の国はまだまだ地震が続いています。これからも巨大地震が来る確率がかなり高い中にあります。また放射能問題がまだまだ解決しない中にあります。どうかそのような中で本当に主の心の奥底に主の恐怖を抱えている一人一人がこの復活したイエス様に出会って、その本当に主の恐怖から解放されて、そして永遠の命の希望を持って生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。